皆様、おはようございます。
おはようございます。
今日本当にこのようにしてここで語らせていただけることを心から感謝するとともに楽しみにしてまいりました。
アーメン。
このコロナの中でこうして集い祈ることの大切さを神様は私たちに今まで以上にお教えくださいました。そしてこのしがらいキリスト教会においてお一人お一人が守られ今日このように集ってくださっていることを神様に感謝申し上げます。
アーメン。
自己紹介が遅くなりましたが、私は京都大学の呼吸器内科の医者をしている高橋です。そして同時に京都大学の医学部の教授というポストもいただいております。これは私が自分を誇るためにお伝えするのではありません。神様がどのようにして罪人の頭である私をお救いくださったか、そしてその中で用いてくださっているかをこれからお明かしさせていただくためにお伝えさせていただいていることです。さて最初に御言葉を読ませてください。御言葉は週報の後ろに先週聖室礼拝の御言葉として書いてくださっている、まさにそれが私の言葉が書かせていただきます。その御言葉を書いてくださっていますのでお読みします。先週の聖室礼拝の御言葉、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。テモテへの第一の手紙で、これはパウロが書いていることです。これがどれほど素晴らしいことなのか、そしてどれほど確実なことなのかを今から短くお時間をいただいてお話をさせていただきたいと思います。私は先ほど自分が大学で教える身であり同時に医者であるということをお伝えさせていただきました。私自身は本当に経歴を見ますと華々しいものです。例えば私の略歴は内閣府のホームページに記載していただいています。あるいは今まで数えきれないほどのメディアにも出していただきました。そういうことをしていますとクリスチャンの皆さんは違います。今日来てくださってる皆さんお一人お一人の信仰がいかに素晴らしいものであるか、それは先ほどの祈りでもまた賛美でも全身で感じさせていただき感謝しています。でもクリスチャンじゃない普通の人間として私は60年間生きました。その中で私はどんどんと鼻が高い自分の力でこれをやっている人間だと信じてしまっている、とんでもない人間に育っていきました。神様はその中で私にずっと目を注ぎ救おうとしてくださっていましたが、私は常にいや私は神様なんかいらない、十分にやっていける、そういう人間であると本当に罪の真っ只中にいました。私がどれほどの罪の中にいてたかを一つ短くお明かししたいと思います。以前にオウム真理教というとんでもないカルト集団がありました。そしてその集団のトップの一人が私が今いる大学の卒業生でした。そしてその集団あるいはその他のいろいろな集団が信仰という名のもとに大学の中に入り、本当に神様を求めている若い魂に働きかけてさらっていく、 そういうことがカルトという名前で呼ばれますが行われていました。では大学はどういうことをするのかと。もし大学の中にカルトの誰かが来てそれを伝えようとしているならば、その人が大学に入れなくする、そういう措置をしたわけです。そしてその措置をする委員長を大学の教官の中から任命していました。それがあろうことか私でした。つまり私は大学の中にカルトが入ってきて新入生さんたち、あるいは学生さんたちに語りかけることを止める、そういう役割だったんです。ところが悲しいかな、信仰を全く持っていない人間でした。その人間には本物の信仰もカルトも区別がつかないんです。そして大学の中で新しく生まれ変わるとか救われるとか、もしそういう言葉を聞いたら直ちに私に通報してください。私はその人が二度と大学に入れなくします。そういうことを新入生さんたちにオリエンテーションで伝え、そういう働きをしていたとんでもない人間でした。そして私のその委員会の中の人たちが告げ口をされた人を追い出してしまう、本当にとんでもない役割を私は大学の中で知らずにしていました。そんな私を60歳にしてその役割を担っている最中に神様は突然に救ってくださいました。救ってくださった時のことを思い出すと今でも涙が出てきます。その日は月曜日の朝の8時半でした。2月でした。私はその日学生さんたちに1年間の最後の筆記試験をするという日でしたので、朝早くに出勤していきました。まだ大学の校内にはほとんど誰も来ていませんでした。私は自分の研究室に向かって大学の校内を歩いていました。その時に突然に神様が言葉をくださったんです。その言葉は短い言葉でした。あなたを60年間育ててきてきたのは私である。私はあなたを医者にし今の立場を与えた。私はあなたをこれから私の計画に用いる。だから従いなさい。その言葉は耳で今私が語ったように順々に入ったのではありません。突然に私の中で何かが爆発したように感じ、そしてこの言葉が一挙に私の中に入ってきたんです。私はその瞬間に、ああ、私を作ってくださった神様がここにおられる。涙を流して立ちすくみました。神様はおられます。私はそれまで神様なんかいないと信じてるのはみんなが心の中で空想の産物として作ったんだろう。確かに歴史でイエス・キリストという人がいたことは学んだけど、それは十字架の上で死んでしまった人であり、今生きてる人でも何でもないと思っていました。とんでもありませんでした。その瞬間に主は、自分は2000年前に生きて死んだ人ではない、今も生きて働いている、そのことを私に体験させてくださいました。そして神様はおられるということが、これはもう想像でも何でもない、私たちが今ここでこのように向き合って、そして主の御言葉を聞いているのと同じように確実なことなのだと分からせてくださいました。私はそれまで研究者としても生きてきました。数字で表せないもの、あるいは検証できないことは信じるに値しないと思っていた、そのとんでもない私に、私はいるのだと、今働いているのだと教えてくださった瞬間でした。その瞬間に神様は真っ白い道を私の前に見せてくださったんです。大学の校内ですが、私の目にはまだ今でもその道が見えます。 その道はまっすぐに続いて神様のところまでまっすぐ続く白い道です。そしてその道の途中には病気になるとか死ぬとか書かれているかもしれない。でも私がこのあとすべきことはこの道を神様に手を引かれて一歩一歩歩む、そのことだけが私の残りの人生なんだと神様は教えてくださいました。この白い道は私の前だけではありません。皆様の前の一人一人の前にまっすぐに神様のところまで神様が置いてくださっている道です。この道を祈りつつ主に導かれて歩むこの幸いを本当に感謝したいと思います。先週の御言葉をもう一度読みします。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。パウロがここで書かれた言葉はそのまま私が今お語りしたい言葉でした。ではこのテモテの手紙の1章15節16節には何が書かれているか、これも一緒にこの御言葉をお読みしたいと思います。テモテの第一の手紙1章16節です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。まさに主は今これを私にしてくださり、そしてこの今この場に集ってくださっている一人一人にこれをしてくださっています。皆さんはまさに主がこの上ない寛容をお示しくださったその尊い器です。そして自分を信じて永遠の命を得る、平安の中に生きる、コロナの中にあっても動じずにまっすぐに神様を見つめて生きる、その平安を得ているということを周りに示す、そのための洗礼として一人一人をここに立ててくださっている、そのことを心から感謝したいと思います。私は大学の中で救われるという言葉を言った人を直ちに大学から退去させるとんでもない罪人でした。でも神様は私を救いくださったその次の週から大学の中でクリスチャンの先生と共に祈る祈り会を私の研究室で始めさせてくださいました、ね、まさにそれは主の憐れみ以外の何者でもなく、そしてこのように今も用いてくださっていることを感謝したいと思います、ね、短く祈らせていただきます。愛する天の父なる神様、今日私をここに導き、またここに集われる一人一人をここにお導きくださったことを感謝いたします。私たちはすべて罪人です。そして中でも私はその罪人の頭です。でもそんな私に主は憐れみをかけてくださり、そして悔い改め十字架の主の御心の中のこの血をによってその罪をお許しくださり、そして御言葉を述べ伝える、主の平安を述べ伝えるものと変えてくださったことを心から感謝いたします。主はこの場におられる一人一人の上に御手を置いてくださっています。これから雪先生によって語られる主の御言葉が私たちの血となり肉となり、十字架の血によってあがらわれた私たちの魂をどうぞ 御心のままに導いてくださいますようにお願いいたします、うん、感謝してこの祈りを愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。感謝します。ありがとうございます。